声の広報国見8月号ナンバー565編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、みんなの願い事が叶いますように。表紙の写真説明、国見桃炭広場の七夕飾りの様子の写真です。願い事を書いた短冊を手に笹飾りの前に立つ笑顔の女の子5人を捉えています。表紙の写真終わり。声の広報国見8月号ナンバー565コンテンツ主な内容、国見の桃2ページ、国見町応援大使市川由紀のミニライブ4ページ、農業委員会新体制スタート5ページ、国見町×空き家ゲートウェイ指導6ページ、オンラインホイスコーレ8ページ、国見町小学生交通安全兵庫コンクールほか10ページ。国見町づくり株式会社決算状況、地域おこし協力隊活動日記11ページ。コンテンツ終わり。自然の恵みと生産者の愛情がたっぷり、国見の桃。長い日照時間や盆地特有の気候と生産者のおいしいものを消費者へ届けたいとの思いが国見の桃をおいしく育てます。果汁たっぷり硬くて甘い国見の桃は全国で大好評です。今回は国見自慢の桃を各地へお届けした様子をお伝えします。7月上旬から10月上旬まで途切れることなく楽しめるのも国見の桃の魅力。ぜひ皆さんも食べ比べてお気に入りの品種を見つけてはいかがでしょうか。桃畑の赤く色づいた桃をアップで捉えた写真が掲載されています。今年も国見自慢の桃のトップセールスが道の駅国見厚かしの里からスタートしました。今シーズンの桃の初出荷に合わせ、7月5日に道の駅で行われた PR イベントでは、太田久夫町長をはじめ、桃生産者やミスピーチ、国見桃炭が参加。国見産初姫の販売会及び無料配布は大好評でした。これに先立ち行われたセレモニーでは、太田町長が、今年も美味しい国見の桃ができました。ぜひ味わってくださいと来場者に呼びかけました。今年も道の駅から桃の PR がスタートのキャプションのもと PR イベントの様子の写真が掲載されています。7月12日には岩手県平泉町の道の駅平泉で、7月19日には栃木県茂木町の道の駅茂木で国見自慢の桃を PR、相互交流している寮長で、国見の桃は大人気であっという間に完売しました。その他、岐阜県池田町や北海道ニセコ町などでも、国見自慢の桃の PR 販売をしました。また、仙台県を対象に町の魅力を発信し、新たな顧客の獲得を目指す仙台県シティプロモーションの一環として、宮城県仙台市にある地産地消市場仙台いろはで7月24、25日に国見の桃の美味しさや 町の魅力を発信しました。今年度は新型コロナウイルス感染症防止対策として試食を行うことはできませんでしたが、各地で国見産の桃を買い求める方が多かったことからも、品質の高い国見の桃の人気がうかがえました。各地での PR イベントの様子の写真が5枚掲載されています。写真1、仙台県の皆さんへ国見の暁を PR する太田町長。写真2、仙台いろはでミスピーチも桃の魅力を発信。写真3、道の駅では生産者の黒田実さんが自ら桃の美味しさを伝えました。写真4、平泉町ではおなじみとなった国見の桃。写真5、にぎわいを見せる茂木町での PR。 写真終わり。国見桃カレンダー。長い間さまざまな品種が楽しめる国見の桃、その一部をご紹介します。時期はあくまで目安となります。カレンダーに示されたおよその目安を読みます。初姫、7月上旬。氷川白鳳、7月上旬後半から中旬。行政、7月中旬から下旬の前半。暁、7月下旬から8月上旬前半。まどか、8月上旬から中旬の初め。黄金桃、8月上旬後半から8月中旬下旬の初め。川中島白桃、8月上旬後半から8月中旬下旬の初め。夕空、8月下旬から9月上旬の初め。桜、9月上旬から中旬の半ば。桃水、9月下旬。光月、9月下旬。子供たちに自慢の味を。JA 桃生産部会が園児に桃をプレゼント。福島未来農業協同組合伊達地区桃生産部会、徳江忠国見支部長は、7月17日、伊達地区で生産された甘くて美味しい桃行政を国見幼稚園の園児に送りました。徳江支部長と八島秀幸国見営農センター長から代表して桃を受け取った年長組の園児は、お礼に手作りの感謝状を手渡しました。いただいた桃を見た園児たちからは、きれいなピンク色でいい匂いがする、とってもおいしそう、などの声が聞かれ、満面の笑みがこぼれました。徳江支部長は、園児たちに町特産の桃を味わってもらいたいと思い、甘くておいしい桃を持ってきました、と話しました。園児に桃を手渡す徳江支部長と八島センター長の様子の写真と、みんな国見の桃が大好きのキャプションのもとに、桃を手にした園児5人の写真が掲載されています。町民の皆様へ。新型コロナウイルス感染症の広がりは、収束というゴールが見えず、気分が晴れない日々が続いています。そこで、町民の皆様に少しでも元気になっていただこうと、応援大使の市川幸乃さんにミニライブをお願いし、市川さんからも、国見町の皆様の力になりたいというメッセージをいただきました。市川さんから元気をいただき、さらには歌手としての活動に制約を受けている市川さんを応援するエールの交換イベントを開催します。国見町民限定、国見町ラジオ課桃タン FM 公開生放送、市川幸のミニライブ、あなたにエール、私にエール。2020年9月18日金曜、会場関越大文化センター、伊達郡国見町大字藤田あざ関越大15、電話 585-2676。 第1回公演、会場9時、開演 9時30分から90分。第2回公演、会場12時、開演12時30分から60分。第1回公演は、桃丹 FM 公開生放送及びインターネット配信を行います。国見町応援大使、市川幸乃さんの上半身の写真が掲載されています。各回100名、計200名を無料ご招待。申し込み資格、国見町にお住まいの方、申し込み受付、福島 FM ホームページ応募サイト、fmf.co.jp、ファックス、はがきで、下記項目を記入の上申し込みください。1件1通につき1名の申し込みになります。記入項目1、希望公演、1回目9時30分から、2回目12時30分から、どちらでもか。2、氏名、振り仮名。3、郵便番号。4、住所。5、年齢。6、連絡先。日中連絡が取れる電話。申し込み、問い合わせ先。福島 FM 福島支社。郵便番号 960-8031。福島市栄町 6-6。ユニックスビル7階。ファックス 024-522-9100。電話 024-522-9000。平日9時30分から17時30分。申し込み締め切り、9月4日金曜必着。当選発表。当選者へはハガキを郵送します。当選ハガキ1枚につき1名入場か、全席指定。申し込み者多数の場合は抽選となります。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行い開催します。市川幸乃プロフィール。1976年生まれ、埼玉県出身。1993年デビュー。2016年7月より国見町応援大使を務める。昨年第61回日本レコード大賞で最優秀歌唱賞を受賞。感染拡大の状況によってイベントが中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。主催国見町、協力福島演歌塾、キングレコード福島 FM。
新会長に渋谷福重委員。農業委員会新体制スタート。農業委員農地利用最適化推進委員の改選。町農業委員会委員辞令交付式が7月20日国見町役場で行われ、太田久夫町長より8名の農業委員に辞令が交付されました。農業委員は推薦公募を実施した上で農業委員候補者として選考し、議会の同意を得て町長が任命します。辞令交付後、農業委員会臨時総会が開催され、会長に渋谷福重委員、新任、会長職務代理に八島富市委員、新任が選出されました。農業委員会は、農地法に基づく売買貸借の許可、農地転用案件への意見具申、担い手への農地利用の集積集約化の促進、遊休農地の調査指導など、農地等の利用の最適化の推進を図ることを目的とする行政委員会です。委員は特別職の地方公務員となります。法律で委員の過半数が認定農業者であることと、農業委員会業務に利害関係を有しない中立委員の選任が定められています。委員の任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年間です。法改正により前回から新設された農地利用最適化推進委員は担当地区を持ち、農業委員と連携して 農地利用の最適化の推進、担い手への農地利用の集積・集約化の促進、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進の現場活動を行います。町では農業委員同様に推薦・公募を行い、農業委員会における選定を経て7月20日に11名が農業委員会から委嘱されました。任期は農業委員と同様の3年間です。農業委員継承略、渋谷福重光明寺7期目、八島富市山崎5期目、佐藤博信徳江4期目、佐久間久子森山3期目、斉藤則次山崎2期目、佐藤武石本田2期目、赤坂正弘内屋1期目、伊佐子秀明西大江田1期目。推進委員と担当地区継承略、畑正則藤田山崎2期目、斉藤光弘石本田2期目、赤坂清鳥取内屋2期目、黒田武史小坂泉田2期目、佐藤正春森山2期目、菊池新七徳江塚目2期目、山木信次徳江塚目2期目、吉田和夫海田光明寺2期目、高橋和弘高木2期目、松浦克美大木戸1期目、松浦富夫西大江田川内1期目。農業委員会臨時総会で選任されたことを太田町長へ報告する渋谷会長八島職務代理のキャプションのもとに、太田町長、渋谷会長、八島職務代理3人並んだ写真が掲載されています。退任委員に感謝状。7月19日に任期満了により退任する朽木克行会長、委員10期、会長5期、鈴木恵子委員2期、阿部徹推進委員1期の皆さんのこれまでの功績をたたえ、感謝状贈呈式が7月15日、国見町役場で行われました。式では太田町長が退任委員の皆さんに、町の基幹産業である農業の振興にご尽力いただき、ありがとうございました、と感謝の言葉を述べ、感謝状を贈呈しました。退任委員を代表して、朽木会長が、農業委員会のこれまでの活動に対する皆様のご支援ご協力、ありがとうございました、と挨拶しました。太田町長から感謝状が贈られる朽木会長の様子の写真が掲載されています。農家目線の活動を心がけていました。朽木克行さん。農業委員や農地利用最適化推進委員の皆さんと一緒に農地を駆け回ったのは今ではいい思い出です。耕作放棄地や違反転用のないように農地パトロール、会長時代には東日本大震災での農地の除染や昨年の水害など農地に被害が出た時は各種要望活動を行いました。しっかりと現場を見て農家の目線に立った活動を心がけていました。町の基幹産業である農業の発展のためにも、これからもおいしい農作物を作り、道の駅を核として皆さんのもとへ届けていけるように頑張りたいです。今回退任される朽木さんは、農業委員を平成2年7月20日から令和2年7月19日までの10期、30年、平成17年からは会長を5期15年務められ、町の農業振興に大きく貢献されました。朽木克行さんの顔写真が掲載されています。空き家を新しい町づくりの資源に、国見町×空き家ゲートウェイ始動。2020年6月、国見町は空き家のマッチングサイト、空き家ゲートウェイとコラボレーションし、町の活性化を図る新たな取り組みを始めました。写真説明。 空き家ゲートウェイホームページのトップ画面の写真が掲載されています。上空から捉えた田園風景のもとに、国見町ってどんなところ、メルマガ登録お問い合わせ、空き家に GO 町に GO 空き家ゲートウェイ町コラボシリーズ、百均物件で始めよう国見町ライフなどと書かれています。写真終わり。空き家対策の取り組み、住まいを保つ生かす。近年老朽化した危険な空き家が増加し、全国的に問題となっています。町では平成27年度に国見町空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例を定め、空き家の適正な管理を求めるとともに、空き家の活用を促す取り組みを進めています。今月号では生かす空き家にスポットを当て、空き家の活用促進に関する町の取り組みを紹介します。住まいを保つ。平成26年度に町が実施した調査では、一般住宅で176戸の空き家があることが判明しています。そのうち管理不全となっている空き家、特定空き家は35戸となっています。空き家の所有者には、周辺に居住する住民の安全の確保や生活環境の改善のため、管理不全とならないよう適正な管理が求められています。住まいを生かす。しかし高齢化や人口減少など社会情勢の変化に伴い、全国的に見ても管理不全の状況に陥っている空き家は増加傾向にあり、管理しなければならないのは分かっていても手に負えない、管理しきれないといった声があるのも事実です。一見ネガティブなイメージのある空き家ですが、新たな価値を見出し活用したいと考える人にとっては立派な資源です。両者を結びつけ空き家の活用を促すため、空き家ゲートウェイと連携した取り組みを進めます。手放したい空き家と使いたい人をマッチング。空き家ゲートウェイは、町が空き家対策連携協定を結んでいる株式会社空き家カンパニー東京都渋谷区が運営する空き家を手放したい人と空き家を使いたい人をつなぐマッチングサイトです。所有者は手放したいが不動産会社が取り扱ってくれない物件や、なかなか買い手がつかない物件を100円か100万円の販売価格に絞り、百均物件としてサイト上で紹介しています。仲介手数料が取れないような空き家は不動産会社の取扱い対象になりにくく、所有しているだけでは固定資産税や維持管理の負担、老朽化、倒壊のリスクが増加していきます。一方、近年は移住や二拠点生活を目的に地方の空き家を購入する人も増えてきています。そこで空き家ゲートウェイでは、個人間売買物件として空き家情報を掲載、不動産会社による仲介を入れないことで取り扱い可能な空き家の幅を広げ、司法書士を紹介するなどで個人間の取引をサポート、空き家の流通活性化を推し進めています。空き家を地域資源として移住者や事業者を呼び込む、そんな空き家ゲートウェイと自治体のコラボレーションは国見町が初となります。今回の試みには、空き家を地域資源として捉え、その空き家情報を全国発信することで移住者や事業希望者を招き入れ、町の活性化につなげる狙いがあります。コラボレーション特設サイトでは、町の特徴や魅力、福祉サービス、支援制度などを紹介し、今後は町の空き家情報も順次掲載していきます。次号では他市町村の空き家の活用事例などを紹介します。空き家マッチングのイメージ図。イラスト説明。イラストで描かれた全国の空き家を活用したい人と国見町の空き家を手放したい人が相互矢印で結ばれています。イラスト終わり。 秋谷ゲートウェイに掲載された秋谷の例。執筆業を営む知人から譲り受け、シェア別荘として利用していた物件。写真提供、ヤドカリ株式会社。別荘ライフを楽しむ様子の写真が2枚掲載されています。国見町×秋谷ゲートウェイ特設サイト。QR コードが掲載されています。秋谷ゲートウェイ運営、株式会社秋谷カンパニー、ヤドカリ株式会社。QR コードが掲載されています。空き家をお持ちの方は、ぜひ建設課管理係までご相談ください。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。出会いと気づきで描く国見の地図、オンラインホイスコーレ。国見ホイスコーレ事業の一つ、短期ホイスコーレが、6月20日と21日の2日間、オンラインで行われました。Draw Your Map、出会いと気づきの地図をテーマに、地域おこし協力隊の田上さゆみさん、岡野木春さん、佐藤のどかさんが企画運営し、町の人との交流を中心に、オンラインで国見を旅行し、自分だけの国見の地図を描くというプログラム。参加したのは全国の大学生や社会人8名。参加者には事前に国見の白地図や町の特産品などが詰まったホイスコーレボックスが送られました。1日目はローカルの人を知る日。今回参加者が出会ったのは渋谷フルーツガーデンの渋谷のりみちさん、黒田果樹園の黒田実さん、観音堂を守る会、小坂鳥取地区の皆さん、パティスリーラ4区の渋谷さとみさん、ひふみ食堂の遠藤和則さんなど幅広いジャンルの皆さんです。国見での仕事や暮らしについて参加者へ発信しましたが、一方的に説明するだけではなく、参加者からの質問に答えるなど、双方で交流を深めました。二日目は自分だけの地図を描く日。初日に出会った国見の人たちに思いを馳せながら、それぞれ出会いを通して感じたことを参加者同士で対話をしながら深めました。遠く離れた場所からつながった旅の仲間や、町の人の価値観を混じらわせた地図が完成しました。参加者はこの二日間で、町で暮らす人たちから新たな気づきや学びを得て、この町を好きになってくれました。次は参加者が自分だけの地図を持って、実際に国見町を旅してくれることでしょう。写真説明。ホイスコーレの紹介の写真が4枚掲載されています。国見町の参加者の集合写真、国見の手作りマップ、桃畑の様子、オンライン画面の写真です。写真終わり。オンラインの様子の写真が4枚掲載されています。写真1、参加者それぞれが出会いと気づきで彩ったオリジナルの国見の地図が完成。写真2、1日目の夕食でひふみ食堂の鶏チリをみんなと食べる田上隊員と岡野隊員。写真3、旅のスタート前に参加者へ届いたホイスコーレボックスのイメージ。実際にはさくらんぼ、ひふみ食堂、鳥チリ、ラヨンククッキー、樋口納豆、国見のコシヒカリ、リンゴジュース、厚かしさん、マイ国見マップなど。写真4、桃農家の1年を写真を使って説明する渋谷さんと佐藤隊員。写真終わり。インタビュー、参加者の声。沖津和明さん、新潟食糧農業大学3年生。次はぜひ国見町を訪れたい。参加したきっかけは、知り合いから今回のオンラインホイスコーレを紹介してもらったことでした。特に農業に関心を持っているので、国見町の農業を知りたいとの思いもあり、参加を決めました。実際に参加してみると、 オリジナルの国見町のマップを作ることがとても楽しかったです。まだ国見町には行ったことがないですが、行きたい気持ちが強くなりました。今回オンラインでお会いした方とはぜひ現地で会ってみたいです。町の印象としては、食の豊かさや人の温かさを感じました。特に農家さんが印象的で、1日で2回会う機会があり、その際に違った表情を見ることができました。人の表情の豊かさが町の優しい雰囲気を作り出しているのではないかと思いました。今回の参加を通して、無理のない範囲で少し無理ができる環境という言葉が印象的でした。自分が頑張ることも大切ですが、それを支えてくれる環境もとても大切だということが伝わってきました。今後の自分の生き方の参考にしていきたいと思います。興津和明さんの顔写真が掲載されています。インタビュー、協力者の声、渋谷さとみさん、パティスリーラヨンク。参加者との交流で自分にも気づきが。今回はオンラインならではの楽しみ方がありました。町のことを知ってほしくても、実際に来るとなるとハードルが高くなる人がいますが、オンラインなら気軽に参加できて町を知ってもらうことができると思います。普段なら交流できない参加者と話ができて楽しかったです。また自分が参加者へ一方的に話すのではなく、相手の話やコメントを聞くことができ、自分自身にも気づきがありました。インタビューに答える渋谷さとみさんの写真が掲載されています。国見ホイスコーレに協力してみませんか。国見ホイスコーレ事業に協力いただける町民の皆さんを募集しています。幅広い年齢の人たちが生涯にわたり楽しく豊かに生きていけるような出会いと学びを得られる学びの旅です。興味のある方はぜひご連絡ください。活動内容については Facebook ページをご覧ください。問い合わせ先、国見町地域おこし協力隊ホイスコーレ部門、電話 090-7527-0923、 E メール kunimi.hojskole@gmail.com。 ホイスコーレ Facebook の QR コードが掲載されています。
国見小児童が交通安全を呼びかけ、国見町小学生交通安全標語コンクール、国見町交通対策協議会太田久雄会長は、交通安全への意識を高めてもらうことを目的に、国見町小学生交通安全標語コンクールを毎年開催しています。国見小学校の児童を対象に交通安全標語を募集し、応募総数178点の中から入賞作品26点が選ばれました。入賞した標語が書かれた看板は町内各地に設置され、交通事故防止を呼びかけます。なお、例年開催している表彰式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。入賞者継承略、交通対策協議会長賞、鍋島匠1年、豊の間屋2年、佐藤博康3年、村上聖火4年、村上京太5年、内村希龍6年。教育長賞、渡辺康平1年、安藤善2年、松田理也3年、鍋島いつき4年、八島圭介5年、大勝美代6年。優秀賞、田村春1年、高橋優2年、高橋市春3年、渋谷幸喜4年、大沼大河5年、菅野美優6年。交通安全協会各部会長賞、藤田菊池春人6年、小坂菅野幸太2年、森江の鈴木俊也6年、大木戸渡辺優奈4年。各地区交通安全母の会長賞、 藤田五十嵐千佐4年、小坂大内玄斗5年、森江の山木ノア2年、大木戸大沼蓮4年。交通対策協議会長賞最優秀賞を受賞した皆さんの写真が掲載されています。受賞者6人の皆さんは交通安全標語の看板を間に置き並んで立っています。夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動、交通事故ゼロへ街頭キャンペーン。夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動、7月16日から25日の県下一斉強化日に合わせて、町交通対策協議会は7月16日、道の駅国見厚岸の里と JR 藤田駅前で交通安全啓発活動を行いました。交通安全協会各部会や各地区交通安全母の会、警察署の皆さんが交通安全啓発のチラシやティッシュ、反射材を配布し、交通事故防止を呼びかけました。今年度、藤田地区は反射材用品等着用推進事業をモデル地区に指定され、啓発活動を通して反射材の普及に努めています。道の駅で国見桃田が交通安全を呼びかけている様子の写真が掲載されています。インタビュー。福島北警察署郡分庁舎、鈴木貴弘交通第三係長。今回の運動では、子どもと高齢者の交通事故防止などを重点として、交通安全啓発活動を展開しています。悲しい事故を一件でも減らすために、皆さんと一緒に交通事故防止へ取り組んでいます。皆さんも交通事故を人事だと思わずに、一人一人が安全運転、安全通行に努めるようよろしくお願いします。鈴木貴弘さんの顔写真が掲載されています。国見まちづくり株式会社の決算状況。町の出資する法人、国見まちづくり株式会社は、道の駅国見厚岸の里の指定管理を担っています。その開業3年目の決算状況などをお知らせします。来場者は年間153万人、前年比 4.9% 減で、開業以来の累計は484万人となり、引き続き多くの方にご利用いただいています。令和元年度の決算は、売上が6億3841万5千円、前年比 2.5% 減。当期純利益は799万2千円、前年比 152.7% 増で、減収ではありましたが増益となり、2年続けての黒字決算となりました。なお、減価償却費を除く単年度収支は1942万円、前年比 7.4% 増となっています。令和2年3月31日現在、資産総額1億3020万1000円、負債総額8771万5000円、資本総額4248万6000円。決算の概要、項目、金額を順に読みます。売上高6億3841万5000円。売上原価4億1724万8000円。販売費一般管理費2億4455万8000円。営業利益2339万1000円減。営業外収支3155万8000円。税引き前利益819万7000円。法人税等20万5000円。当期純利益799万2000円。一般管理費には減価償却費1142万9000円を含む。営業外収支の主なものは、町指定管理料2293万8000円、産業復興雇用支援助成金298万3000円など。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム1。子どもたちの無限の可能性を引き出すお仕事。地域おこし協力隊門口玲。こんにちは。私、国見町地域おこし協力隊の門口玲と申します。町で見かけたときは、ぜひ、玲さん、玲くんと呼んでくださいね。よろしくお願いします。 さて、私の地域おこし協力隊の仕事は、国見小学校や県北中学校の子どもたちが幸せに生きる力を身につけるサポートをすることです。具体的には、10人十色の学び屋をキャッチフレーズとした放課後の学び支援事業や、遊びに来れるオフィスをキャッチフレーズとしたアトリエ事業などに取り組んでいます。日々の取り組みの中で、国見の子どもたちの心の中にある無限の可能性を感じています。お化け屋敷を作りたいと企画を考える子どもたちの生き生きとした様子、段ボールで作るオリジナル文房具入れが完成した時の満面の笑みなど、子どもたちの笑顔や生き生きとした様子を見られることが何よりも幸せです。地域おこし協力隊として幸せな仕事に取り組ませていただき、感謝しています。これからも活動を通じて子どもたちの無限の可能性を少しでも引き出せるように、国見の子どもたちと関わっていきたいと思っています。門口玲さんの顔写真と、子どもたちに寄り添って活動していますのキャプションのもとに、放課後学び屋の様子の写真が掲載されています。
国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム8、氏家弘明さん、大工。今回は7月から8月中旬に見頃を迎え、多くの人を魅了している中尊寺ハス、西大枝阿座原前寺内を管理する国見町中尊寺ハス育成会の会長、氏家弘明さんにインタビューをしました。中尊寺ハス育成会の活動について、平成21年に株分けをしてもらい、平成23年に東日本大震災の被災者への鎮魂と厚かし山防類を多くの人に知ってもらいたいとの思いから、今の場所で育成を始めました。田んぼで育成しているのが特徴で、3年に1回植え替えをしています。通常のハスは池で育てることから、植え替えや地ならしをすることができないため、この育成法は国見式として注目を浴びています。活動に対する思い、ハスを育成するだけではなく、講演会や絵画コンクールなどを開催して皆さんにハスを広める活動をしています。ハスを有名にするだけではなく、厚かし山防類と中尊寺ハスという物語のある宝物で、国見の歴史を伝えていきたいとの思いで活動しています。特に若い人たちへ国見の歴史を伝えたいと思っています。最近では育成会にも若い方が入ってくれたので、ハスの育成だけでなく、国見の歴史についても伝えていきたいです。今後の抱負について、これから完成する歴史公園を活用して、国見の歴史や文化を多くの人に発信していきたいです。また、現在は岩手県平泉町と交流がありますが、今後、鎌倉市などとつながりを持ち、ここを中継地点とした歴史などの交流ができたらと考えています。様々なつながりを持って、国見の宝物を皆さんに知ってもらいたいです。氏家弘明さんの顔写真と、育成会の皆さんで管理する様子の写真、思いが込められて咲くハスの花の写真が掲載されています。小さな天才たち、県北中学校、色鉛筆デッサン。写真説明、静物画のデッサンの写真が4枚掲載されています。描かれている生物名、名前、学年の順に読みます。竹の子、山木小春、3年生。桃、飛金風花、3年生。パプリカ、阿部美咲、2年生。湯飲み、小室彩花、3年生。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム38。 国見町は1000年以上育まれてきた国見の歴史、伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967。厚かし歴史館、電話 585-4520。菊池俊夫氏研究資料特別展示、厚かし山防類展。厚かし歴史館企画展として、厚かし山防類展を開催中です。国史跡厚かし山防類の研究と保護活動に生涯を捧げた郷土史研究家菊池俊夫氏の長年にわたる調査研究成果を発表講演した資料の一部を展示しています。この機会にぜひご覧ください。特別展示開催期間、10月25日日曜まで。開館時間、午前9時から午後4時30分。また町民講座として、菊池俊夫先生の研究資料を楽しく読む会、寄贈図書研究資料活用歴史講座を9月から月1回で開催します。この講座では、菊池氏の残された研究資料寄贈図書をテキストとして、我が郷土国見の歴史が深く理解できる講座です。国見の歴史を学びたい方、興味がある方はぜひお越しください。日程など詳しい内容は今後お知らせします。資料展示の様子の写真が2枚掲載されています。歴まちインフォメーション、参加者募集中。第7回国見町に咲く中尊寺蓮絵画コンクール作品募集。国見町中尊寺蓮育成会が主催する国見町に咲く中尊寺蓮絵画コンクールが今年も開催されます。見頃を迎えている中尊寺蓮を国見町の風景とともに描いてみませんか。募集内容。題材、国見町に咲く中尊寺蓮。用紙、四つ切り画用紙39cm×54cm。募集は1人1点。小学生から大人まで OK。募集期限、8月28日金曜。提出方法、まちづくり交流課歴史まちづくり推進室、または文化財センター厚かし歴史館に持参か郵送で提出してください。問い合わせ、国見町中尊寺蓮育成会、宇治家弘明方、電話 585-1112、まちづくり交流課歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、中尊寺蓮の写真が掲載されています。令和2年度、子ども代々神楽教室生募集。小坂内屋地区で明治時代から伝わる町指定無形民俗文化財の内屋春日神社代々神楽の舞、太鼓、笛を体験できる講座を開講します。国見の宝物の代々神楽をみんなで学んでみませんか。開催日、9月5日から10月24日までの毎週土曜日。開催時間、各回とも午後1時30分から午後4時。開催場所、内屋春日神社神楽殿。保護者の送迎をお願いします。対象者、町内の小学生、中学生。講師、内屋春日神社代々神楽保存会の皆さん。申し込み方法、1、氏名、振り仮名。2、学年、組。3、性別。4、保護者名。5、電話番号。6、住所、口頭または記入の上、まちづくり交流課歴史まちづくり推進室へ電話かファックスで申し込みください。電話 585-2967、ファックス 585-2181。神楽教室の様子の写真が掲載されています。